今日恵みをいただく御言葉は黙示録の2章1節から7節です。前回と同じ箇所なんですけども、ただ前回はですね、この2章と3章の概論的なところを説明しました。で、2章3章には7つの教会、小アジアにある7つの教会、それに対しての書き遅れ、ヨハネはこのイエス様から受けた命令の通りに、その7つの教会一つ一つに具体的に書いた手紙、正確には7つの教会の御使いたちに書いた手紙です。それについて前回概論的なところを見ましたね。今日は特にこのエペソという教会の御使いにどう書き送ったのか、その内容を見ていきたいと思います。はじめにエペソ2章1節をお読みいたします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、今日もこの箇所から私たちに命を得させてください。
アーメン。
この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を通りよくして、あなたの命そのものを今日も体全体、魂全体、霊全体をもって受け止めることができますように、そしてあなたがお語りください。あなたが私たちに御言葉のこの本当に髄の髄まで私たちが知ることができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
この啓示録というものは手紙だということを何度か言っております。でそしてこのヨハネが、ね、各教会に対して、特に2章3章各教会の御使いたちに書いた手紙なんですけども、で、その宛先、ね、一時受信者という言いますか、ね、それは、各教会にの御使いと訳された言葉、ね、これ、アンゲロスという言葉、頼りを届けるもの、メッセンジャー、ね、ですからその教会における御言葉を語るものですから、今ここの場においてはこのしもべ、私が、ね、御言葉を、届けるメッセンジャーとして、ですから今この場において私が、ね、アンゲロスなんですね。ですから、この、2章3章、一時受信者はアンゲロスたち、メッセンジャーたちなんですね。皆さん一人一人も御言葉を誰かに届けるならば、皆さんがアンゲロスです。ですから、特にここは、メッセンジャー、牧会者、あるいは、そういう御言葉を届ける働き人に送られた、手紙ですから、その人たちが一時受信者で、でそれでエペソの教会とか、スミルナの教会、その教会たちも実は、ね、二次受信者に、含まれているんです、ね、二次的な受信者。まず最初にあの、ね、LINE とかメールがある誰かに、届けられる、ね、その、ね、To の宛先の人が一次受信者で、その To の人たちがその手紙を受けて、ね、それを誰かに拡散する、ね、拡散された人たちが二次受信者で、ヨハネはですね、もう、前も説明した通り、明確に二次受信者も意識した形でこの手紙を書いてるんです。ね、7回も、この、ね、耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は、ね、ですからもう拡散希望なんですね、この手紙も元から。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。ですから皆さん一人一人に、ヨハネは拡散されることを希望しつつこの手紙を書いているわけです。皆さん一人一人がですから二次受信者ですから、このエペソ教会さえも、ね、一次受信者ではなく、ね、教会の人たちは二次受信者、一次受信者はエペソ教会のメッセンジャー、ね、アンゲロスたちですから、ね、 私たちはこの手紙に対して本当に私たちもこれを聞くべきだということを、そして、これに預かるべきだということを、ヨハネは意識しており、そして私たちも、ね、そのつもりでこれに預かる、ね、だから、まあ、今までの伝統的な、ね、これのこの2章3章は各教会に当てられた、ね、ヨハネの説教だ、ね、そう解釈はされてきたんですけども、でももともとは教会のメッセンジャーに対して、ね、語られていること、そしてそれを私たち全部、ね、全時代の全教会の全クリスチャンたちはそれに、ね、御霊が諸教会に語られることを、ね、聞く姿勢を持って、これ私たちにも語られるんだというその姿勢を持って聞くべきだということですから、ここ、ね、含まれているわけです。この、ね、啓示録、まあ、付け加えたり、ね、取り外したりしてはなりません、ね、そういうふうに言われております。でも私は私のような、ね、メッセンジャーがこの手紙についてもう少し皆さんに、ね、今ここに立って、ね、ここはこういう意味ですよって、ね、そういうことを、説明しなくてはわからないですね。何しろ皆さんはギリシア語がわかりません。また、ね、紀元1世紀の時代に生きているわけではありません。皆さん21世紀に生きているわけです。ですから、ね、ここに書かれてあることを、ね、こういう意味ですよ、そういうことを言う必要があります。本来であるならば、ね、この啓示録は、ね、朗読するもの、ね、ただ単に朗読して、そして皆さんそれに一人一人聞いて預かる、まあ、これが本来あるべき正しい礼拝、ね、当時はですから御言葉の朗読があって、で民が、ね、人々がそれ耳を傾けてアーメンする、ね、それが礼拝の形式、まあ、本来そうあるべきなんですけども、でも今皆さんは、ね、ギリシャ語が分かりませんから、ね、あ、ヨハネさんはすごい、ね、クラトンっていう言葉にホっていう漢詩をつけた、そこまでして強調したいんだ、ね、ちょっと皆さんには意味が分からないですね。また皆さんは、ね、当時流行っていたニコライ派の教えとか、ね、分からないですね。当時の人々は、ね、ニコライ派の教えにあなた方は、ね、憎んでる、私も憎んでいるという言葉に当時の人々は反応して、あ、ニコライ派の人々を憎むことは実は正しかったんだ、ね、そういうことを当時の人々はもう聞いてすぐ分かったけれども、ね、皆さんは分からないです。だから私のような、ね、メッセンジャーが必要なわけです、今の時代、ね、ですからここで語ること、まあ、ですから、まあ、正しいメッセージ、ね、礼拝説教を、今あるべき礼拝説教は、ね、この御言葉、それを朗読して、そしてそこに、込められている意味、ね、21世紀を生きる、そして日本語を用いる皆さんに、ね、分かる、当時の、ね、なるべく原文はそこういう意味なんですよ、そして、ね、当時はこういう時代背景でしたよ、今の時代においてニコライ派はこれこれを意味しますよ、ね、まあ、これこれのような、まあ、異端なんですけど、ニコライ派、要するに異端に対しては、そして異端のこういうニコライ派の性質はこういうもので、ね、そういった説明が、ね、皆さんを理解するために必要ですから、そういった説明を、まあ、語ることは許されているでしょうけど、ね、これに対して、ね、御言葉をもっとねじ曲げたり、ね、ここを取り外したり、ここを取り除いて付け加えてしまったり、ね、そういったことは許されていないわけです。ですから、ね、今、この21世紀を生きる私たちも、ね、こういう、まあ、そういう意味での、ね、御言葉の、まあ、ギリシア語原文はこういう意味です、ね、当時の世界はこういうことが行われておりました、そういったことを、ね、語る、メッセンジャーが今必要であるわけです、まあ、ですから私がここに立たされているわけですけども、で、まあ、そういうわけでですね、ちょっと一度、2章 1から7までのところ、今日の箇所をちょっと通して読みたいと思います。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して 私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アメン。これが、このエペソの教会の使いたち、アンゲロスたちに送られた手紙の内容です。エペソの御使いに対する、そのまず、この7つの手紙の特徴として、一番目に、一時受信者が宣言され、そしてその次に、キリストがどのようなお方か、語られるキリストはどんな成り立ちか、それがこの2章の後半に、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方、それがキリストの姿です。右手に7つの星を持つ、どういう意味か、この7つの星、7つの金の燭台の意味については、もうすでに、主ご自身が前の書の1章20節で解釈してくださいました。7つの金の燭台について秘められた意味は、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である、書いてありますね。ですから主が右手に7つの星を持っておられる。で、この2章1節の持つ、これギリシャ語ではクラトーンという動詞なんですけど、持つ、クラトーン。ただですね、ここちょっと特別な使われ方がされております。ホクラトーン、ホという前置詞が漢詞です。ホという漢詞、通常はそれ訳されないんですけども、それが込められています。普通漢詩は名詞につくはずなんですけど、でもここで動詞につけられている、クラトーンに、ですから、ザ・クラトーンみたいな、そんな感じでしょうかね。漢詩では、ないんですけども、ここにはギリシャ語においてホ・クラトーンと、漢詩がつけられている。で、クラトーンは握って離さない、握るという言葉の意味です。夏の星を握りしめている、離さない。そしてここ現在分詞形でもう感情が込められてるんですね。握りしめて決して離すもんかっていう、その強調がここに込められてるんです、イエス様は7つの星を握りしめて離すもんかと感情を込めて握りしめてる。7つの星とは、7つの教会の御使いたちでした、アンゲロスたちでした。主はですね、ですからアンゲロスたちを握って離さない、神様の言葉を届ける使者、皆さんがですから御言葉を届けようとするとき、イエス様は皆さんを握りしめて離さない、世の終わりに至るまでずっとずっとイエス様は握りしめて、メッセンジャーたち、牧会者たち、また御言葉を届けようとするあらゆる働き人たち、星たちを握りしめて離すもんかと感情を込めて、そう、決心しておられるんです。今までの時代そうでした。皆さん一人一人が、メッセンジャーとして御言葉を届けるならば、主が右手の中に皆さん握りしめて離さない、本当に素晴らしいこの主の宣言がここに込められております。
アーメン。
そして7つの金の燭台の間を歩く方、下の客中にあると忠中、直訳は忠中を、7つの金の燭台の忠中を歩く。燭台は教会だ、前の章の20節に書いてありました。主は教会たち、エクレシアたち、召し出された者たちの真ん中、ただ中を、歩いておられる。でしかも、この歩く、ゆっくり歩く、もう じっとこういうふうに見渡しながら、ねちょうど警備会社の人が、ね、夜、店内を見渡しながら歩く、ね、もうゆっくりじっくりですから、イエス様は教会たちのただ中をじっくり、見張りながら歩いておられる。そしてメッセンジャーたち、牧会者たち、主の頼りを届ける人たちを右手で握りしめて話すもんかしておられるんです。
アーメン。
その宣言がまずここで、なされております。本当に私たちはこの御霊が主教会に告げられることを聞くべきです。そして、2節、私はあなたの行いとあなたのロークと忍耐を知っている。
アーメン。
そうです、主は知っておられるんです、このエペソ教会の人たちのみならず全教会の、全時代の皆さんの行い、労苦、忍耐を知っております。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。テストしてあの人たち、牧会者、教会、そういうふうに自分で言っているけれども、でも、試すんですね。御言葉によって試す時、物事はあらわにされます、この当時のエペソの人たちも何かそういう、者たちを試して、そしてそれが偽りだと嘘だということを見抜いた、そのことを主は、称賛しておられます、3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れることがなかった。ですから今の時代の皆さんも、しっかりと、偽のそういう教え、それを、自称師と自称牧会者、そういう人たちが偽の教えをしているということを、御言葉に照らして見抜くとき、それは、主から称賛されます、ただ単にあれは違う、ただ憎たらしいから感情的に嫌いだからって、そういうことじゃなく、しっかりと御言葉によって、皆さんは物事を図るべきです、このエペソ教会に対する叱責と、警告、それが4節に書いてあります、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった、この、エペソ教会に対しては叱責とまた勧めの言葉が並行して、4節と5節に、互いに並行して書かれてあります。叱責として、非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう、これが叱責と警告、また勧めの言葉です。で、これ、教会のアンゲロスに送られた、そのことはもうすでに語った通りです。ですからこれ、メッセンジャー、あるいは皆さんが誰かに御言葉を届けるならば皆さんがアンゲロスです。ですからこれ、私たちもこの警告を、御言葉を伝える者はこの警告を受けるべきです、非難すべきところがあるとするならば、初めの愛から離れてしまったというこの詩の叱責、この離れてしまう、長い訳の聖書では捨ててしまった、これ、離れてしまった、アフィエミーというギリシャ語、アフィエミー、これはもともとは、無視するとか見捨てる、あるいは離れて捨ててしまう、捨て去る、そういう意味があります。あなたは初めの愛を、見捨ててしまった、それを捨て去ってしまった、そういうこと、初めの愛、もうイエス様に救われた当初、教会におけるこの生徒の交わり、兄弟姉妹の交わり、これが本当に嬉しくて楽しくて、仕方がない、そういう喜び、ですから、その教会において生徒交わりによってイエス様から愛を受けて、そして世に出ていって世の中によって本当に、その受けた愛に基づいて、その、愛のリッチさ、愛の豊かさ、それが、 行く先々で流し出して、本当に、ね、外においてもうちに教会の中においても喜びに満ち溢れていたその愛、それを捨て去ってしまったあなた方は、ね、その捨て去ってしまったアンゲロスたち、あなた方がそういうふうに捨て去ってしまうならば、あなたから、ね、その初めの行いをしなさい、ね、初めの愛に戻りなさいじゃなく行いをしなさい、五節に書いてありますね。あなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい、
ね、
救われた当初の、ね、イエス様を知って喜んだあの当初のしていたあの行いをしなさい。そうでないならば、悔い改めることをしないならば、ね、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまうよっていうことをですね、食材、それは教会でした、エクレシアでした、群れでした、あなたのところからね、その群れたちを取り外してしまう。ですから、ね、アンゲロスたち、メッセンジャーたち、牧会者たち、あなた初めの愛を、ね、捨て去ってしまったならば、もし、ね、初めの行いに立ち返らないならば、あなた方のところから群れを取り外してしまう、ね、動かしてしまいますよ、ね、取り外す、キネオっていうギリシャ語ですから動かすです、ね、あなた方の食材をその置かれたところから動かしてしまいますよ、ね、生徒たち、あなた方牧会者から、ね、動かしてしまう。ちょっとこれ牧師からすれば恐ろしいことですね。皆さん一人一人もそれぞれ託された、ね、羊たちがおります。託されたメッセ、ね、皆さんがメッセージを届けるべき、御言葉を届けるべき一人一人がおります。皆さんがケアしている一人一人がおります、ね、初めの愛、本当にイエス様に愛されて嬉しくてウキウキしながら、ね、そういうちょっと、ちょっと変な羊、ね、もうすぐに、自ら、ね、迷子になってしまうような羊たち、そういう人たち、もう初めの愛に満たされていた時はもう本当に主の言葉に従順してよく面倒を見ていた。でもあえて初めの愛を捨ててしまう、ね、自ら破棄してしまう、ね、そういう人たち、警告です。初めの行いに戻りなさい。そうしないとその面倒を見ているその羊がいつまでも目の前にいるとは限りませんよ。別の人に送ってしまいますよ、ね、そういう警告が、ね、ここに込められているわけです。本当に私たちここを、ね、よくよく心して聞くべきです、続いて6節、ね、ここにですねちょっとした賞賛が挿入されております、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる、ね、当時ニコライ派という、まあ、異端が、沸き起こってきました、まあ、当時異端という言葉も、まあ、なかったんでしょうね、初代教会の中で。でもニコライ派という、ね、そういう一軍の群れが沸き起こって、でちなみにこのニコライ、これギリシャ語で、ね、ニカオという言葉プラスラオスという言葉に、ね、分解できます。ニカオ、それは、支配するとか、ね、あるいは征服する、ね、そういう意味で、そしてラオス、それは民衆ですから、ね、ニコライ、それは、民衆を支配する、そういう派閥、そういう人々。神の民はですね、まあ、本来王がいてはならないんですね。イスラエルにおいては、ね、あのサムエルの時代、人々が民衆が王を求めた。それをサムエルは気に入りませんでした。なぜなら神様こそが王であり、民衆人々は、ね、その御言葉、一つの、ね、神様、その下、ね、一つの王、一つの神のもとで、ね、養われているはずが、ね、人間の王が一人立って、でそれで支配する物事をどんどん良くなくなっていってしまうんです。世界の、ね、あの洪水の後、ノアの洪水の後、バベルの塔を建てたあの、その王、それがはびこって、ね、彼がその最初の王となった、ね、それ以降もう本当に人が人を支配する、人の上に立とうとする、ね、そういう人の上に立って人々を支配しようとする、そういうニコライ派、ね、あなた方はそれを憎んでる、ね、当時の人々、あれちょっと違うぞ、なんで、ね、 イエス様じゃない人間が私たちを支配しようとするんだろう、おかしいって、ね、ペペソの人々は気づいたんですね。それを憎んだんです。イエス様もそのようなものを憎むと、ね、言っておられます。あなた方は、ね、そういうことを、ね、ニコライ派の人々の行いを憎んでる、ね、それは正しいことですよ、私も憎んでるから、ね、そのことを主はここに挿入しております。そして7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アメン。ここでは、勝利をする人に対する約束と報い、また、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいという、ね、二次受信者に対する命令があります。もう勝利を得る人、要するに初めの行いに戻る人、戻って、そして初めの愛にあった通りに、そのメッセンジャー牧会者たちがしっかりと最初の愛に基づいた行動をする、それをする人が勝利者です。その勝利者に対しては、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、命の木の実、それはエデンの園にありました。エデン、そこは、ね、喜びの場所です。そこは楽園です、ね、パラダイス、楽園、ね、エデンは楽園ですね。そこへの道を回復しよう、主は仰せられます。ですから私たち、ね、世の始まった時にもうすでに、ね、主が人のために用意してくださったエデン、そこの道は今断たれております。で、人が罪を犯し主の御言葉に背いたから、だからそのエデンへの道は断たれてしまったけれども、そこに対する道を再び、ね、主は開いてくださる。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、ね、私たちもですから主の御言葉に従順していくこと、ね、それをして勝利者となるならば、この神のパラダイスにある命の木の実、それが回復されるんです。皆さん一人一人が、ね、本当にこの命の木の実、これを再び掴んで、そして勝利者となる、ね、このことを私たちは本当に求めていくために、今日々継続的にこの頑張りをしていかなくてはならないんです。初めの愛をから離れてしまう、ね、それを自ら投げてしまうようなこと、それは、ね、ですからあってはならないことですから、ね、悔い改めて初めの愛、初めの行いをする。それをしていくならば、ね、私たちのところから食材が取り外されることはない、ね、食材、エクレシアたち、群れ、私たちの元から群れが去っていくことはない。そして、ね、それを世の終わりに至るまで、この肉体の命が尽きるその時に至るまでずっと保ち続けるという勝利をするならば、主は、ね、神のパラダイスにある命の木の実を食べさせてくださる。どうか皆さんこの幸いに預かりますように。本当に、ね、皆さんもアンゲロスとして、ね、主の言葉を伝えるもの、ね、今弟子としての、そのたしなみが整えられるために聖霊十万を今私たちは、ね、ペンテコステまで求める、期間に入っております。皆さん一人一人が御霊に満たされて、ね、主の言葉を伝えるものとなり、主の働き人として言葉を伝え、また、ね、初めの愛、初めの行い、ね、それを、ずっとキープし続けて、そして勝利者としてこの幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する霊様、このエペソの教会の使いたち、牧会者たち、働き人たちに与えられた手紙、私たちは心を留めます、うん、どうか私たち一人一人が本当に初めの愛、これを捨て去ることはなくキープし続けることができますよ、うん、そしてそれに初めの行いに戻って、本当に救われた当初のその喜び、御言葉の素晴らしさ、私たちの今テピリンもしております、このテピリンの素晴らしさ、また本当に人々に伝えること、あるいは諸々の働きがあります。 若者のへの伝道、子供たちへのテピリンの養い、あるいは御言葉の養い、一人一人がそれぞれミニストリーがあります。どうかあなたがしっかりと握りしめクラッとしてくださり、そしてずっとこの星を、七つの星を握りしめる、その右の手の中に握りしめられるあなたが一人一人をしっかりと握りしめてくださり、そして終わりに至るまでこの従順に従ってみんな命の木の実に預かることができますように、あなたがその時に至るまでどうか導いてください。弱っている私たちを強め、またあなたから離れてしまっている心を主よあなたへと向かわせ、再びあなたとの喜びの関係を持つことができ、そして生徒たちに対しても、養うべき羊たちに対しても主よ初めの愛、初めの行い、それをキープし続けていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して諸教会と称されている私たちに語られるあなたのこの大いなる恵みを感謝いたします。この時代を生きるためにあなたが与えてくださった御言葉です。主よ、しっかりと私たちの耳、そして思い、心にこの御言葉をとどまらさせてください。そして主よ、私たち語る者も、まだそれを聞いた者も、それを守り行うことには一緒になって守り行い、これらの御言葉を与えてくださった主の皆を崇めることができますように、イエスよ助けてください。聖霊が諸々の諸教会に語るこの言葉をしっかり聞いて、しっかり聞いた言葉を聖霊が悟してくださることを信じて、悟されたのを聖霊から悟されたものとして認め、そしてそれを私たちの生活の中において守りを行うことができますように、私たちを祝福してください。全世界の教会が、また全世界のメッセンジャーがそうでありますように、そしてイエス・キリストだけをことごとく明かししておられる聖霊によって満たされて、この弱音の啓示録、この黙示録全体に私たちが取り組んで、また取り組まれていくことができますように、悟されていくことができますように、私たちを助けてください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださり、そしてこの御言葉の中にあなたが本当に私たちのために残してくださっているその命、その恵みを余すとこなく取り尽くすことができますように、いただき尽くすことができますように、祝福してくださったことを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。